エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
11月も最終週となりまして、早くも師走が目の前に見えてきた昨今でございますけれども。
そっか、
最近いかがお過ごしですか？
おー、12月か。
はい
成長、この番組としてもあまり成長はしてないなっていうのを毎年感じますね。
いや、そうですよね。あって似たようなネタが繰り返し出てきますからね。
1年前のやつ聞いてもいいんじゃないかって気がしてきましたよね、なんかね。
あ、そうですよね。
あんま変わんないなっていうか、まあまあ聞けるな、みたいな。ことかなと思っちゃいますけど。
よく一周休むときに、去年の話でも聞いといてくださいみたいなツイートをするんですけど。まあ、大して変わってはいないと思いますね。
だ、嘘ついて去年のやつもう一回出せばいいんじゃないの？
ああ
気づかれないかもしれない。
枯れないかもしれない。あの、焦点みたいなもんだと思ってくれればいい方ですよね。
そうだね。うん。と思いますけども。まあ、ちょうどその冬にも、もうほぼ冬だと思うんですけど、冬になると私、手が乾燥するんでね、
はい、
あれですよ。スーパーの袋が開けられないっていう、非常に困った事態に、ま
あ、
なってるんですよね。
より開けらんないのは透明なビニールの方ですよね。
まあ、どっち、まあ、両方かな。
白い袋の方は、ちょっとコツがあって、
うん。
すごい引っ張ると、取っかかりができるんですよ。だけど、透明な袋の方はそれがないから、ひたすらわしゃわしゃやるしかないんですよ。
そうなんだよね。だから本当に結構四苦八苦してるんで、なんかこう、なんだろうな、スーパーのサービスとして、こう、なんか、舐めてくれる人置いといてくるんじゃないかなって思う。
開けてくれる人じゃないんだ。
舐めてくれる人、
うん。舐めてくれる人なんだ。まあ、可愛いワンちゃんの一匹でもいてくれたらいいんじゃないですか？
あ、そうか、それはいいのか。ペロペロペロっていう。
そうそうそう。人懐っこいワンちゃんがサッカー台をうろちょろしてますっていうことになれば。
あんまりでも、なんか、ちょっとほら、うん、噛まれたりするとかさ。
ああ。
あとは、買った肉を食べられちゃうかもしれないとかさ。いろいろあるかもしれないもん
ね。その辺は一応専門の犬として教育はしてほしいですけどね。
店長の犬って可能性もある。その辺はちょっとあれだけど。心配だけど。まあ、そうね。いや、なんかさ、そうなんですよね。いや、最近なくなったけどさ。
うん、
昔は、切符を買う時代があったからさ。
はい。
その場合やっぱ反応しないんだよね。切符販売機が。
ああ、券売機の画面にタッチしても反応しないってことですよね。
タッチしても反応しない。っていうのは結構あったんだよね。だから。
ありますよね。
それこそさ、手舐めて。ああ。立ちたくなるよね、券売機も。
寒い日に息吹きかけるみたいな感じで、手のひらに水蒸気当てると多少はマシになるんですけど。
ああ、そう。
あれですよね。iPhone が出る前のタッチパネルってああいう感じに反応悪いのありましたよね。
あったあった。
うん。
から、結構冬はね、なんか困ってたんですけどね。まあ、最近はそうか、スマホだから、そんなにないけどね。うん、
でもコロナ禍でいろいろとタッチレスみたいなのが増えてきてるからさ。
うん。
そういう悩みもちょっと減るんじゃないですか？
そうか。タッチしなくても。
なんか空中でタッチするみたいなのも出てますよね。
ああ、そうか。
うん。ホログラム的なやつ。
ジェスチャーとか。
そうそうそう。
あれなのかな？じゃあ、スーパーの袋も、なんか、タッチレス、
うん。お、具体的にはどうやるんですかね。
なんかあれじゃ、どう？下からすごい空気が出てるみたいな。
ああ、でも入り口がぴったり閉じてる袋だと難しいですよね。
そうか。
一番簡単なのはさ、ゴム系の布が一枚ぶら下がっててくれれば、それで挟んで開けられると思うんですよね。
お
ー。別に輪ゴムでも何でもいいんだけどさ、取っかかりがあればいいわけじゃん？
もうそう、やったことはないけど、そうかもしれない。
そうだと思うんですよね。ほら、郵便局の切手を貼るとき用の水で湿ってるスポンジを置いてあったりしたじゃないですか、昔は。
あるある。
で、あれがコロナ禍でダメだろうって話になって、
うん、
中身が消毒液みたいなやつに切り替わってるんですよね。
おー。
まあ、それもちょっと眉唾だなとは思ってるんで、私はあんま使いたくないんですけど。
まあ、みんながみんなやって、変わってないのに大丈夫なのかって気がするよね。
そうなんだよ。
つけだれみたいになってるけど。
そう、なんつうの、焼き鳥のタレみたいなさ、油がいっぱい入った液体になってるんじゃないかなって思うんですよね。
まあ、そんな気がするよね。
そう。だからあんまり使いたくないわけですけど、
うん、
だったらそういう、なんか輪ゴム的なものを1、2本ぶら下げといてくれれば、それを引っかかりに開けられるんじゃないかなと思うんだよね。
そうか、いや、なんか、いや、それうまくね、できる人もいるだろうけど、それで、こう、混乱する人もいるから、やっぱり、やっぱり人を一人置いて、なんかその人は常にこう、なんだろうね、透明の下敷きをこう脇でシュシュシュシュやってる人。常にビリビリしてた、その人。
帯電してる人を置くっていうね。
うん、お、すごい。近づけるだけで袋が開いたみたいな。
あなたがテスラさんですかっていう感じのね。
いいじゃん。もう俺は電気男だみたいな人がさ。
そうね。近づくだけでもうビリビリくんですもんね。
デンジロー先生みたいな感じ。
あの銀色の玉をいつも持ってる人ですよね。
パチンケ
それはもう兵器なのではっていう。
そうだね。いや、でも、ちょっとこう、なんかなと思うんですよね。もうちょっとあっていいんじゃないかなっていうね。
そうだよね。ミストシャワー的なやつが常にサッカー台のとこに降ってればいいと思うんですけどね。
野菜も新鮮を保てるしね。そうね。あ、いいこと考えた。
はい。
やっぱり、そう、店内に、殺風景だから、店内が。
はい。
小川を流すんですよ、あそこに。ちょっとこう気持ちがね、現れる感じのさ、ああ
そう、ね、
ちょろちょろちょろみたいな。うん。
噴水があるとなおいいね。
いいね。それでこう手をつけて。
うん、
ああ、やればいいんだからさ。
やればいい。なんならいけすになっててもいいですよ。
いや、いけすは。
うん。もうスーパーがでっかいボトルアクアリウムみたいなもんですと。
なんかいいね。そうするとそこでさばいてくれそうだし。
さばくし。
キッチンサービス、調理サービスもありそうだしね。
ああ、そうですよね。たまに真っ赤な血が流れてきますけど。
いや、でもさ、今思うんだけど、やっぱスーパーの内装ってさ、ちょっと画一的すぎない？
ああ、まあ、機能性最優先ですよね。
やっぱり、まさに、なんだよ、枯山水みたいなスーパーがあってもいいじゃん。真ん中に、真ん中に庭を置くっていう。
ああ。まったりしてしまうっていうね。
いいんじゃないそれ。
禅の気分になって煩悩が消えると売り上げが下がるんじゃないかなっていう。
確かに。そしたらあれだよね。ラスベガス風もあるんだよ。
あ、
気持ちが高ぶっちゃって何でも買っちゃうみたいな。
社交心を爆上げしてくるっていう。
レジがスロットであるみたいな。
そしてレジ袋はまだ開かないっていうね。
結局改善してないじゃないか。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
11月2日、週刊アスキー。三菱、新しい霧ヶ峰シリーズ発売。
おー。
三菱電機が11月1日に発表した霧ヶ峰 Z シリーズは、人の感情を推定して運転を変える機能を搭載した次世代型のルームエアコンです。新開発のバイタルセンサーエモコアイと温度センサームーブアイミライプラスを組み合わせて、自動運転時の気流の制御を高度化します。また、仕事や勉強に集中しやすい室内環境を作り、それでも集中していないと風を浴びせて集中を促すフレッシュモードも搭載しました。エモコアイは三菱が9月に発表したセンサー技術。24GHz マイクロ波によるドップラー式センサーで室内にいる人の心拍データを計測した上で、周波数解析によって集中度、リラックス度、眠気度、疲労度などを判定します。フレッシュモードは集中しやすいように室温を少し下げて運転した上で、居眠りをしているなど集中度が落ちているなとエモコアイが判断すると風を当てて覚醒を促します。別売りの換気ユニットを取り付ければ室内の CO2 濃度を下げてさらに集中度を高められます。ちなみに猫や犬は人間とは心拍の周波数特性が異なるため、同じ部屋にペットがいてもエモコアイの動作には影響はしないということです。
いや、いるそれ。欲しいのかっていうさ。
ねえ。これ職場に導入されると風当たりが強い職場ですっていう感じのね。うん。
すご ごいね。なんかこう、まあ要は加圧ってことだよね。
そうだね、うん。だからこの間、遠隔操作でできるだけ消費電力を減らすような試みができないかっていう話をしましたけど、
うん、
もう三菱は先を行ってるわけですよね。
感情を読み取って、
はい、
どうもこの人集中できてないなっていうと、
そうそう。
それ風邪じゃなくてさ、集中してくださいとか言っても一緒じゃない
意識を変えるんだったっていう。
別に風邪当てるってなんだろうっていう気がします
ね。なんだろうね。涼しくなると集中するかって言われるとね。
でもそれで寝すぎちゃったらまたダメなわけでしょ。
まあ快適にポカポカしてるとダメなんでしょうね。だからむしろその寝ちゃうと体温上がるから冷やすことで目を覚まさせるみたいなことなんでしょうね。
あまりに寒くて寝てらんないみたいな。
ああ、そうですよね。このままだと凍死してしまうっていうレベルまで
生命の危機っていう感じでこう覚醒するってことね。
ギリだっていうねお前は北風と太陽を知らないのかって話ですよね。
これは本当に、なんかちょっとあれだよね。昔のなんかフォード式だよね。まさにそう、なんか人格を否定して、なんか生産性を高めるみたいなさ、
うんうんうん。そうだね。あんまり人権がなくなっていく感じがしますよね。
戻ってるよね、これね。
ねえ。これが受け入れられるかどうかですよ、問題は。
自分で買うかっていうのもまずあるしね、家で。ね、
これオフにできるのかな、ちゃんと。
いやー、それは、なんだろうね。できたら意味がないだろうと。
お。
みんなオフにしちゃうから。
でも、うまく働かない時には、エアコン丸ごと止めることしか選択肢がないわけでしょ？
もう喧嘩だよね、だから。暑いって言ってんだろうみたいな。
どんどんエスカレートしてるから、どんどん冷たくしてくると思うね、それね。頭を冷やしてください、ご主人様って話になるんじゃない？
いや、これはちょっとね。いや、でも、それこそ本当、暴走したりしたら怖いよね。
怖いですよね、
うん。
なんかほら、ペットぐらいの想定はして、あらかじめプログラミングしてるんだと思うけど、予想外のことは絶対起きるからね。う
んねえ、なんかたまたま心臓が2個ある人とかね、どうなるんだ
2倍冷やさねばっていう。たまたま二人羽織大会が開かれてたりとかね。
ああ、そうか。うん、これ交わってる場合どうなんですかね、二人がね。
そうですよね。重なり合ってる場合はどうなるんだっていう。
ちょっとヒートアップしすぎですよって風を当ててくる。
余計なお世話だ。だから、これがもし受け入れられるとしたら、多分、まだこの先に進化するんだと思うんですよ。
ああ、もう風じゃ、やっぱ効かないから、
うん、
水とか、
あ
水蒸気をピシュッて。
4DX になるっていう。
匂い。
匂いもね。
もう、臭いみたいな。
ね。せっかくいろいろフィルターがついてるというのにっていう。
牛の糞モードで行くぞみたいな、ね。寝てらんないみたいな。
ああ。目は覚めるわね。
何を自分を追い込んでるんだろうってことになるよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月2日、読売新聞。小学校理科実験、誤った手順で火傷。群馬県の小学校で6月30日、男性教員が誤った手順で理科の実験を行って炎が上がり、6年生の4人が火傷を負った事故で、教育委員会は1日、この教員が昨年も誤った手順で実験を行っていたと明らかにしました。事故は、葉の色素を抜く実験で起きました。葉を溶かす溶媒として通常は植物性のエタノールが使われますが、教員は毒性の強い工業用メタノールを使用していました。さらに、揮発性の高い溶媒は、ビーカーに入れてお湯の中で温める手順になっていますが、教員は、教卓上のコンロでビーカーを直接加熱。一斗缶でメタノールを継ぎ足した際にこぼれて炎上したということです。教育委員会によると、教員は昨年も同じ小学校の実験でメタノールを直接加熱していました。
うん、
教育委員会は市内20の小中学校が保管するメタノールの回収を進めていることも明らかにしたということです。
お
ー、すごいアグレッシブな実験をしていたってことですよね。
フランベをやっていたんです。フランベを。
たまたまそのフランベ関連のニュースがある昨今やめてほしいですよね、それね。なんかほら、テーブルの前の鉄板で直にステーキ焼いてくれるお店で、フランベしたら炎が巻き上がって子供が大やけどしたみたいな事件がちょうどあったんですよ。
だからさ、
そういうのと似てますよね。
ま、 ちょっと、この先生もね、うん、ちょっと、派手さを求めたのかもしれないよね。
派手にね。やっぱ科学に興味を持ってもらうにはっていう。
そう。やっぱり、伝次郎先生も言ってるようにと。
うんうんうん。一発で子供の心をつかまないとダメだっていうね。
それには爆発だろうと。
岡本太郎みたいなことを。科学は全て爆発だっていうね。
結局、ビッグバンで生まれてるんだからね。
生まれて死ぬまで爆発だってことですよね。
過激思想だなっていう。
過激ですよね。好んでメタノールを使ってるところからも分かる通りっていう感じの。
そうだね。なんかこう、ね、ワイルド先生。
ワイルドハート。
いや、純粋に間違ってたのかな。
あ、まあ、その、溶媒としての働きを期待するんだったら別にエタノールでもメタノールでもいいだろうっていうのは、まあ、わかんなくはないですよ。
そうか、そうか。
だけどほら、その、理科実験の手順みたいのって小学校の時に叩き込まれるじゃないですか。
うん。
あの、こう、匂い嗅ぐ時に直に鼻を近づけてはいけないとかさ。
ああ、そういうね。
そういうのあるじゃん。ちゃんと沸騰石を入れましょうみたいな。
うんうんうん。
ああいうのの一つでビーカーを直に熱してはいけないっていうのは教えられるじゃないですか。
確かに。
教える側が何やってんだって話ですよ。
うん、まあちょっとだ、なんだろうね。あの、いや、この先生もそういう風に習ってきたのかもしれない、ね。実はこれ、あの、50年ぐらい続いてるかもしれないっていうことがわかるかもしれない。調査の結果。
ワイルドの系譜がね。
あの一派かまたっていう。一人いたんですよ、昔ね。理科の先生に、こう、急進派みたいな人が。
やけに影響力の強いやつがね。
そうそうそう。あの一派がまたやってきたか。
血が途絶えていなかったっていう。11月2日、FNN、千葉の市議会、生配信を導入。2022年6月の千葉市川市議会、議論の最中、目を閉じて動かない議員や、首をゆっくりと傾ける議員の姿がありました。こうした実態が報じられると市民からの抗議が殺到したということです。この問題を受けて議会が居眠り防止対策を打ち出しました。議会中の議員の顔が確認できる映像を YouTube で配信するというものです。市川市議会は5年前から議会の中継映像を YouTube などで配信しています。ただ6月の配信映像を見るとほとんどは質問する議員などを映した映像でした。すべての議員が映し出されるのは採決で議場全体が映る場面などに限られていたということです。しかしこの配信が始まってから肝心の議会の配信映像に映った議員の様子を見てみると目を閉じて首が深く傾いたままの議員や首がガクンと大きく落ちる議員などなんとも雲行きが怪しい場面が中継されていました、
うん、
現職の議員からはこの配信に反発の声も出ています。現職の議員によるとそもそも眠くなるような本会議がおかしい関心を持たれないような質問や答弁をしている方が悪いと思うなどと語ったということです。さらに居眠りするななんて子供みたいで賛成できないとの不満を漏らす議員もいたということです。
お
いやいやいやとうん。
まあなんか椅子を撤廃した方がいいんじゃない。
そうですね。一番手っ取り早いのはスタンディング議会ですよね。
うん。それかなんだろうね、ちょっとこう歌を取ってするとこうなんか下に落ちちゃうみたいな。鳥持ちが、こう敷き詰められてるみたいな、どうですか？
あ、
橋の上でやるみたいな。緊張感がやっぱあるよね。
そうね。一本橋の上でね。うん。あの、バイクの中面試験みたいなやつの、下には鳥持ちがっていう。
そう。まあ、確かにその、どうでもいい質問してるっていうのは、まあ、そっちはそっちで問題だと思うんだよね。
まあ、それはね。
だそれはその、ちゃんと中継しててみんながさ、うん、こう、いいねなのかね、なんか、なんだこの質問はみたいな、どんどん、こう、出せばね。
そうだよね。あの、ズームの質問挙手ボタンみたいなのと同じで、
そう
これ、バッドとグッドのボタンを用意してね。
ああ、もう、バッドがね、100超えたんで、これも打ち切りです。大丈夫みたいな。
ああ。
こともあるかもしれないね。
ね、間接制だったはずなんですけど。
直接選挙になってる。
なってるな。
直接議会制になっているという、
ね。なってますよねっていう。まあでも、あまりに関心がないのに、議員たちがやたらこだわって質問続けてるっていうのもなんだかなって話ですよね。
そうなんだよね。なんだ、まああとは、なんか緊張感をね、持ってもらうっていう意味では、
うん、
突然フルーツバスケットが始まるみたいな。
議長がね。
いきなり、フルーツバスケットって言って。
いきなり議長が叫ぶっていう方式を取る方がいいよね、やっぱね。うん、
で、
座れなかった人は落選だよね。定員が、減っていきますから、だんだん、市議会の。
もう会期中にガンガン席が減っていくってことになりますよね。うん。
これ面白いと思うんだよ。
身体能力の低い議員から落ちていくってことですからね。もうベテランがいなくなっていきますよ、どんどん。うん。活性化は図れますよね、やっぱり。
うん。
うん。
まあ、でも、老練の人は大体わかるかもしれない。今だみたいな。ちょっと早いんだよね、もう。
あもうすぐ隣の席に移るっていうね。
動き出しているもうっていうね。一秒前ぐらい。
先読みをしている。
先読み。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月3日、NST 新潟総合テレビ。書籍503冊盗む。
お
警察は2日、窃盗の疑いで、自称東京に住む52歳の男を逮捕しました。男は今年3月1日頃から30日の午後6時頃にかけて、新潟市にある会社の2階の食堂にあった本棚から、書籍503冊、時価合計約10万600円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
男は他の従業員が持って行っていいと言った、などと話して容疑を否認しているということです。警察によると男は犯行当時、新潟市の会社に勤務していて、書籍は転売したということです。
はあ、
警察は会社からの被害相談を受けて捜査していました。警察が動機や余罪を調べているということです。
これ自分の会社の食堂なんでしょ？
そうです。
警察行かないとダメなぐらいこの人ダメなんだね。
内々にどうにかなるレベルではないってことです
よね。すべて本来であれば、社内で解決するね、自分のとこの食堂でとかさ。
だから一冊二冊だったらそういう風に内々に収めることもできたかもしれないけど。
500冊か。
だ多分さ、そもそも500冊以上本がある食堂ってのが珍しいじゃないですか。
そうだよね。
ってことは何かそれは売りなんですよ、この食堂の。
ああ。
それを根こそぎ行かれたとしたらやっぱそれはね。
確かにね。何ですかね。500冊でも、食堂って大体なんか漫画とかだからさ。
はいはい。
ね。やっぱりスラムダンク全巻とか一気に行ったんだ。
旬だからっていうね。
売りやすいみたいな。
そうね。ワンピースも103巻ぐらいまであったかもしれないもんね。
ガーって言ったでしょうね。
うん。うち5分の1はワンピースだった。
そう。
うん。
売りやすいってね。
で、うち5分の2がこち亀ですよね。
いや、なんでその全部。まあ、一気に行くにはいいかもね。確かにね。
そうだね。うん、あとはもうゴルゴ触っていいんですよ。もう全然最近のねえなっていう。
すべてロングセラーに的を絞っているっていう、
ね。絞れば、まあ500冊も楽勝ですよね、集めるのは。
ちょっと気になるよね、何を盗んだのかっていうね。
そうね。
うん。
これね、なんか、続報によるとこの人再逮捕されてるんですよ。
おお。
会社のパソコン盗んで売ってたっていう。
もう、なんでもいいんだね。
なのでまあ、単純にこいつは金に困ってたんだろうなっていう感じはしますけどね。
会社のもんさ、ここまで盗むってすごいね。
すごいよね。だからもう、忠誠心とか全くないわけですよ。俺は金のために働いていると。なんなら金が入るんだったら働かなくてもいいっていう。
まあそうでしょうね。
いうことですよね。だこの人に向いてるのは会社員じゃなくて転売屋ですよ。
ああ。
うん。横流しですよね。
もうすでにね、やってるし、経験もありますと。
そうそうそう。背取りですよ、これから。
背取りね、まあ、ちゃんと買ってやるならいいけどね。
あ、まあそうね。これからは、元手がかかるっていうね。
そうね。
まあ、これで最初の軍資金ができたっていう。
ああ、これで一気に行くぞと。
11月5日、UHB 北海道文化放送。警察官にお茶をかけた男逮捕。
うん。
公務執行妨害の現行犯で逮捕されたのは、北海道に住む69歳の男です。警察によると男は11月4日の午後4時頃に、問題が起きたから話を聞きに来てくれ、と自宅から警察に110番通報をしていました。警察は電話から複数の人の声が聞こえたことから揉め事と見て男の自宅に駆けつけました。警察が男を含む男女3人に話を聞き始めたところ、男が怒り、突然コップに入った冷たいお茶を警察官にかけたということです。男はその場で逮捕されました。男はそれまで日常的に警察に電話をかけていて、当時は酒をかなり飲んでいたということです。
うん、
調べに対し、警察官の態度が悪くて腹が立った、などと話しているということです。
結局事件は何だったの？
謎のままですよね。
謎だよね。
うん。男を含む男女3人の多分いざこざなんだろうなとは思いますけど。
でも、そっちよりかはもうその、コップの水をかけたことで逮捕されちゃったと。
そうですね。だからすごくシングルタスクな男なんですよね。2箇所の怒りを同時に処理できないっていう。
いや、これはね、ちょっと怪しいな。
お。
わざとやったんじゃないかと思うんですよ、水は。
なるほど。
実はこれ殺人かなんかをしていて。
うん。
やばい、バレそうだと思って、いきなり水をかけて切れるっていう。偽装ですよ、これは。
本当はね、うん、この男女3人以外に1人いたはずなんですよね。
いたはずなんだ。
もう生きていない人がね。うん。それがお茶の一杯でチャラになるのかっていうね。
そう、なんか怪しいな。
だとしたら、なんでお前本人がかけてるんだって話ですもんね。かけられる側だろ、お前はっていう。110番される側ですよねって話ですもんね。
いや、だからやっぱ3人でやってしまったんじゃないの。
あ、そうか。
揉めちゃって。
じゃあ2人をかばったのかもしんない。
そうそう。
うん。ここで俺が現行犯で逮捕されればと。
そう。
事件そのものがなかったことになるんじゃないか。
そういうことなのかな。
あとは遺体をどうにかするだけだって話ですね。
大きいタスクが残ってるなって
。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
インド、コブラが噛まれて死ぬ。ザ・ニューヨーク・インディアン・エクスプレスなどが伝えているところによると、インド、チャッティスガル州、ジャシュプールの人里離れた村で、現地時間10月31日、8歳になるディーパック君が自宅の裏庭で遊んでいたところ、突然、猛毒を持つコブラに腕を噛まれてしまいました。驚いたディーパック君はコブラを振りほどくために何度も腕を激しく振りましたが、コブラは腕を噛んだままでした。そこで、ディーパック君は大胆にもコブラに噛みついて反撃。
うん、
2回ほど噛みついたところ、コブラはようやく腕から離れていき、最後は絶命したということです。その後、ディーパック君は騒ぎに気づいた家族によって近くの病院に連れて行かれ、すぐに抗毒素が投与されました。
うん、1
日病院の観察下に置かれただけで、すぐ自宅に戻ることができたということです。ちなみに、今年8月にもトルコで蛇に噛まれた2歳の女の子が反射的に蛇に噛みついて絶命させて、当時多くのメディアが復讐に燃える女児と見出しをつけて多くの関心を集めていたということです。
案外弱いのかな多分その防御はないのかもしれないね。
そうだ、自然界で噛まれることはあんまりないのかもしれないね。
蛇同士とかも多分こう、締め合うとかは多いけど。
ああ、そうですよね。結局、丸飲みするために口は大きく開きますけど、
うん、
主な攻撃方法は締め殺しですもんね。
細かくね、あ、ここだってピンポイントで噛んだりすることは多分できないんだろうから。
そういうことですわ。
あ、だとすると、結構対処法としては、正しいのかもね。
うん噛まれる前に噛めっていうことでね。
ガブーっていうね。
そうですよ、うん。口開かないようになっちゃえばこっちのもんですからね。
そうだね。もう、案外そこは盲点だったのかもね。
そうね。まあ人としての武器を一切使わないってことですよね。道具とかそういう。
まああとは噛まれて離さないってなったら、うん、歯ブシを作るだよね。そのまま。
直にね。うんうん、腕ごと樽に突っ込めって話ですもんね。
そうこれはすごいなっていうね。
そうね。こっちが死ぬか、お前が酔っ払うかっていう。
そうだね。戦いだよ、これは。完全にね。
なぜかこっちの立場が弱い持久戦ですよね。
うん、そうだね。うん、いや、コブラが噛まれっていうか、ね、宇宙海賊かと思ったんだけど。普通に戦ったのかなと思ったんですけど。
そうじゃない。なぜお前は手のキャノンを使わないのかって話ですよね、それはね。誰かもいただきました。ごま小せんべいさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日、河北新報。釘の学校摘発。
ん？
パチンコ台の釘の調整をめぐる風営法違反の事件で、宮城県警は調整方法を指南する釘学校と呼ばれるメンテナンス会社も摘発しました。県警によると、釘学校の摘発は全国で初めてだということです。
うん、
パチンコ台の釘は原則動かすことは禁じられています。書類送検されたパチンコ店、アポロの泉は大当たりしやすそうに見える釘の調整を行っていたということです。県警によると、違法な釘調整を指導したとして摘発された釘学校を運営する株式会社グランドラインは、都内で講習会を開催。ハンマーや釘の間隔を測定する器具などを使った調整方法を実際の台を使って実習したり、釘を曲げた際の球の動きなどについて指導したりしていました。
うん、
県警によると、講習会の日程は5日間で受講料は1人十数万円。受講生は直近10年間で全国から延べ2000人以上に上るということです。
うん、
今回の事件では、アポロの泉の従業員1人が2019年頃に講習会を受講。 県警は講習会の開催自体が無承認変更の幇助の疑いがあるとして摘発に踏み切りました、
うん、
県警の捜査関係者は講習会には全国のパチンコ店従業員が受講している、各地の店で違法行為が行われている可能性があると指摘しているということです。
ああ、
ダメなんだっていう。
まあ、なんか、ちょっとあれなんだよね。そこグレーなんでしょ、要は。
ああ。
なんとなくだけど。
まあだって実際にさ、ずっと鉄の玉が当たり続けたら、おそらく物理的に曲がってくると思うんですよ、
ね。いや、壊れたんで直しますっていう、
うん。
はいいけど、調整はダメだと思うんだね。
そういう感じですよね。
うん。
そういうまた曖昧な。
曖昧に曖昧を重ねた業界ですからね。
そうそう。で、都合のいい時だけこうやって摘発するっていう。
そうだね。だからなんか、ちゃんと筋を通さなかったんでしょうね。
ちゃんと付け届けとかをね。
うん、だからやっぱりその、釘学校を、理事にやっぱ甘くだ、泣いてたもんね。理事長みたいなね。
ああ。そうね。一年間に5日も出社しない理事長をね。
そう、理事長っていう人がいないとね、
うん。そう、いないとダメだったんでしょうね。でもだからそうすると、多分その普段のメンテナンスみたいのは専門の業者が免許持ってやってるみたいな話なのかな？
まあだから、うん、そうでしょ。ちゃんとした人が、店員がやっちゃうと、もうそれは完全に、うん。
メーカーに送れみたいな話か。
そうでしょうね。
うんうんうん、
だけど、まあ、微妙に出そうだに見えて出ない角度みたいのを教えてくれるわけだ。
で、正面から見ると垂直に見えるんだけどね。
おお、開いてるじゃんみたいなね。
そうそうそうそう。
そうか。これでもあれですよね。だそうなると、もう客側も、
うん、
もうなんか磁石で広げるとかなんかそういうことになる。
強力なやつ、
ね。強力な磁石で、ぐいぐい広げに行く。
広げに。もうネオジム磁石で。もうガラス越しに釘が広がっていくっていうね。
あとはユリゲラーさんですよね。
ああ、そうですよね。
みんなが念じれば開くみたいな。
開くっていう。もう運河からコンテナ船も動くし。
これぐらいなら君民でもできるよっていう、
ね。いけるいける。
うん。
11月7日、NBS 長野放送。バドミントンのラケット盗む。長野県の高校の部室に侵入してバドミントンのラケット7本を盗んだ疑いで30歳の男が建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました、
うん、
警察によると男は今年7月30日の正午頃から8月1日の午前8時半頃までの間に高校の男子バドミントン部の部室に侵入してラケット7本7万8000円相当を盗んだ疑いです、
うん、
朝部室を訪れた生徒がラケットがなくなっていることに気づき学校側が通報、
うん、
警察が捜査を行って容疑者を特定したということです。部室のドアは当時鍵がかかっていなかったということです。男は容疑を認めていて警察は盗んだ詳しい動機などを調べているということです。
売ってないんだね、まだ。
あ、まだ売ってないのかもしれないですね。
ね、おそらく転売したとかも言ってないし、
うん、
どう見つかったのかだよね。だって、
ああ、そうですよね。
7本持ってうろうろしてたんでしょうね、多分。そりゃ違和感あるよ。
まあ一人一本じゃないのかって話ですもんね。
まさか7刀流みたいな。そんなキャラいなかったよねみたいになるから。
そうだよね。ゾロでも3本だったはずだがっていう。
まさかの7刀流っていう、
ね。そうですよね。魚人族ですよね、それはね。
そうだね。いやー、なんかちょっと歩いそうだね、これはね。
ねえ、まあでも多分普通に考えたら、スポーツ用品目当ての転売ですけどね。
ならまだ、ああ、そうか、って。
前にほら、野球部のボールとかをやたら盗むっていう事例があったじゃないですか。
ああ、そうか。
あれですよ、きっと。
染み込んだ汗が敵ではないんだね。手に汗握ったであろう、グリップをね。
そうね。
なめなめするみたいな。
だったら、あの、グリップのところに結ばれている布だけ持ってってほしいですよね。
あー、なるほどね。
ね、あれは自分たちで調整してるでしょ？巻いて。
そうか、そうか。
そこだけ持ってってくださいよ。
なんか、売れんのかね、そういうのがね。
そうだろうね。やっぱり、スポーツ用品って一から始めるとなると結構高いから、中古は売れるんじゃないですか？
そっか。
だってこれ7本で7万8000円って書いてあるからね。
確かに。なんかちょっとそういう意味でいくと、なんか昔だったらね、そこそこそうそう、これは大丈夫だろうみたいなものも取られちゃうから、
うん、
物質も危ないっすよね。
ね、物質も厳重に管理しなきゃいけない。
あれはどうだろうね、あの、新体操のリボンとかああいうのも売れちゃうのか。
どこで売ってんのかわかんないやつね。
みなみちゃんのレオタードはその別の犯人だと思うんだよね。ああ、そっちの人だと思うけど。
そっちはそっちですよね。
そっちはそっちで、リボンとかは転売の人っていう。鉢合わせちゃったらやだよね。
ああ。 どうぞどうぞっていうね。
どっちですか？あ、私こっちです。あ、私こっちです。
あ、オタクコンボでっていう。
コンボ。
じゃあ私平均台行くんでっていうね。11月8日、東京新聞。運転士、非常用装置を使って電車のドアを開けて逮捕。
うん。
小田急小田原線柿尾駅のホームで緊急非常用装置を勝手に操作して発車直前だった電車のドアを開けて乗り込んだとして、神奈川県警は8日、威力業務妨害の疑いで容疑者43歳を逮捕しました。
うん。
捜査関係者によると、男は東急電鉄の運転士で仕事に遅刻しそうだったため慌ててドアを開けた疑いがあるということです。
うん。
逮捕容疑は7月20日の午前5時過ぎに、新宿行きの普通電車の車体外側の装置を操作して、ドアを開錠して運転を妨害した疑いです。署によると、業務を妨害するつもりはなかったと供述しています。
うん、
容疑者が乗り込んだ後、気づいた車掌がドアを閉めました。電車には約300人が乗っていて、約5分運行が遅れたということです。
なるほどね。
ああ、そうか。小田急線を使って東急線に出社してたんだね、この人は。
それがまずいよね。その、駅、なんですか、基地駅に住んでなきゃダメだよね、近く
に。ああ、近くにね。
だってこれさ、変な話、小田急がミスって、
うん、
遅延したので、東急も遅れましたみたいになっちゃうわけでしょ、だってこれ。
ほうほうほう、遅延証明、遅延証明っていう。
そうそうそう。おかしなことになるよね、それね。
そうだよね。だって、小田急と東急線は直通はないよね。
ないはずなのに、運転手が間を繋いじゃうみたいなさ。お前のせいかみたいになっちゃうからさ。
そうか。
いや、普通はあれでしょ？さすがになんか待機し、ってか近いところに住んでなきゃいけないんでしょ？多分。
そうね。まあ、寮とかあるよね。
だから、まあ、違うとこから来たのかな？そういう意味では。
ああ、まあ、たまたまってことはあるだろう。親戚がちょっと向こうに住んでましてみたいなこともあるでしょうしね。
だから、まあ、そうは言っても、なんかこう、これを開けちゃうんじゃなくってさ、
うん、
ダーって頭走ってったわけじゃん。
はい。
それ車掌に言うべきだよね。絶対同情してくれるじゃん、それ。
ああ。そうね。
ね。
あの、帽子を振り回してね。
同じ車掌のなんか合図とかしてさ。
ああ。
ありそうじゃない？なんか。お前も車掌か、ね、みたいな。そうそう。
あの、バスの運転手がすれ違いざまに挨拶するみたいなさ。
そうそう。
ああいう文化があればいいんですよね。
なんか言えば。
街で車掌同士がすれ違ったら、こう、指差し確認するみたいな。
そうそうそう、そう。で、なんか、腕時計を刺して5分遅刻みたいな感じでさ。手話だよね。
そうだね。もしかしたらそれがあるあるなのかもしれないけどね。やるよねっていう。
よし、乗れっていう。だからあれだよね、あの、車掌のとこに乗せてくれるかもしれないよね。
ああ、そうだね、
うん。
一番後ろの狭い部屋にね。
お前も大変だな、みたいな。なんかちょっとね、これはなんかなって気がするんだよな。
あ、まあだから車掌だから、その電車の構造を知ってて、外側から操作できるってことが分かってたってことだと思うんですけど。
開いちゃうんだね。
開ける方法があるんだね。中からも外からも。
外からでも開いちゃ、危ないよね、確かにね。
そう、だから一般的には普通知らないでしょ？
でも結構パッてできるところにあるんだ。
ああ、どうなんだろうね。
ね。
本当は見えないところにあったりするんじゃない？
なんか、車掌だけが知ってる呪文を唱えるとみたいな。
オープンセサミ的なやつがね。
テクマクなんとか言ってましたよね、あの人、ね。音声、まさかの音声認識っていう。
ああ、そうですよね。うん。あの、チューチュートレインのオープニングのよくわかんないやつを言うっていうことですよね。バインデルビルビロールービーみたいなやつがあるじゃないですか。あれ正確に言うと開くかもしんないね。
どんな仕様なんだよって
。誰かいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月8日、中国放送。路上で体液つけた疑い、男を逮捕。広島市の路上で面識のない女性の頭に体液をかけたとして男28歳が逮捕されました。警察によると男は10月14日の午後9時半頃に路上を歩いていた女性の後頭部に体液をつけた疑いが持たれています。
うん、
調べに対して男は考えさせてくださいと話しているということです。男と女性は面識がなく、男は何らかの容器に入れた体液を女性の背後からかけたと見られているということです。
あー、なんか私すごい背が高いのかと思ったけど。びっくり人間だろ。
嫌な足長おじさんだね、それね。
そうだよ。それ目立つしねって言って。
それだとね、また下170センチって話ですもんね。
うん。
八尺様ですよ、もはや。
いやー、これは、ちょっとほんとね、気持ち悪いですね。
これからどういう言い訳をするか考えさせてくださいってことですよね。
あー、なるほどね。考えさせてくださいと。
まず体液が本当に自分のものなのかどうかの言い訳からですよね。
あー、そうかそうかそうか。うん、まあ、なんでしょうね。暴発してしまったんですとか、
あ、
言い訳を考えさせてくださいと。
そうですよね。膨張して勝手に蓋が開いたんですと。
うん。
うん、そういうやつなんです、私のやつはっていうね。
そう
なん、普段からそうなんですよと。
そう。そうね、そう。
そうですね。熱が加わると膨らむタイプなんです、私はっていう。
そうそう、あの、私のはちょっとガトリングタイプでね。連射可能なんですよ、と。
ああ。ってことは横から装填してますよね、っていうね。
いやー。
これで私は明治政府に勝ったんですよ、っていうね。
考えすぎて、過去に行ってるからね、そのね。
ちょっとおかしいなっていうね。
先祖代々いいみたいな。
精神鑑定一回入れようかって話になるだけですよね。
そうですね。
11月9日、読売新聞。偽物のジャンプ販売。人気漫画、ドラゴンボールの第1話が掲載された週刊少年ジャンプの偽物を販売したとして、石川県警は9日、東京都の男50歳を著作権法違反の疑いで逮捕したと発表しました。
うん、
発表によると男は4月上旬に無断で複製された1984年発行の週刊少年ジャンプ51号をインターネットオークションに出品、
うん、
約18万円で落札した男性に販売し、集英社の著作権を侵害した疑いです、
うん、
調べに対し売ったのは間違いないが本物だと思っていたと容疑の一部を否認しているということです、
うん、
書によると正規品はホチキスを使って製本されていますが、偽物はのり付けされていました。すべてのページが正規品と同じ内容で、読者アンケート用ハガキまで再現されていたということです。
すげえ。
男は偽物を複数出品していて、署が入手経路などを調べています。ドラゴンボール第1話の掲載号はコレクターに人気があり、購入した男性は正規品をすでに持っていましたが、より綺麗な状態のものを買おうと落札。届いた偽物は手触りに違和感を覚え、署に相談していたということです。集英社は9日、週刊少年ジャンプの公式ウェブサイトで、違法に複製された紙の海賊版がネットオークションなどに出品されているとして注意を呼びかけたということです。
いやー、あれだね。
お、
本気のマニアに売っちゃったからいけないんだね、これ。まさか2個目とは思わないよね。
比べられるとはっていうね。うん、だってあのね、独特のあのわらばんしっぽい手触りがあるからね。
うん。
あの紙用意するところが大変ですよ。
でも、読書アンケートだよ。
ねえ。ちゃんとハガキの形のサイズに切ってるんでしょうね。
でもさ、これってないじゃん、新品っていう体なわけ。
あ、そうね。
うん、だって
新品っていうかまあ、発売されて相当経ってますから、全部中古品だとは思いますけど。
で、そうするともうそんなのハガキなくても別にいいっちゃいいわけじゃん。
まあだから完品ってことですよね。
ああ、そうかそうか。
うん、まあ、未開封みたいな扱いなんじゃない？
ジャンプそもそも袋に入ってないし。
ないけどもっていうね。だってこのハガキはそのジャンプ放送局に送ってませんよってことですよ。
いやいや、でもこれさ、もういや、集英社の対応としてはさ、
はい、
もう一回売るだよね、第一話。
ああ。復刊するっていう。
もう別に、そうすればそんなさ、高値で取引されることもなく変な海賊版も、
うん、
ねえ、もしかしたらないかもしれないし。
そうだね。
別にいいじゃん、やってもっていう。
問題は半下がないんだろうね。
あ、そうか。
うん。さすがにね、40年前の半下はもう残ってないんじゃない？
それはやっぱ鳥山明先生もう一回書いてください。
今書くとね、塗りがダメなんだよね。
なんか途中からなんかコンピューター使ったりしてましたけど、
ね、ちょっとベタベタの塗りになるんですよね。当時のあの素晴らしい塗りとはちょっと変わってしまったので。
雰囲気が違うな。
雰囲気が違う。あと別の方にもね、いろいろ迷惑をかけるんで。うん。
そっか、ダメか。
これ、あれですよね。多分、本物からスキャンして、印刷して、再現みたいなことをしてるってことですよね。
そうだよね。だって、それしかありえないのもね、う
ん。で、それが18万円で売れるからやってるやつがいて、量産してるんでしょうね。
うん。
うん。
そっか。でも、一応でもジャンプには、多分あるわけでしょ。
あ、物はあるでしょうね、一冊ぐらいは。ね、
だから、やっぱそこを電子版でまた出しちゃうみたいな。
あ、そうね。だマニアじゃなければ本物じゃなくてもいいからさ。
そうそうそう、別にね。
うん。あ、当時こんなのが一緒に連載されてたんだっていう感じでね。
ええー、下手だね、結構、みたいなね。あり得る話ですよね、第一話とかね。
そうだよね。だいぶ絵柄もまだ安定してないですよね。
そう。
うん、
まあ、なんかなんとなくそのリバイバルの今波じゃないですか、ジャンプは特にね。
ああ、そうですね。
ちょっと期間限定でさ、
うん、
第1話特集。
第1話特集。
やってもらってもいいかなって思うけどね。
北斗の拳って全然違うなっていうね。
確かに。
うん。あと、このジャンプには他にはね、筋肉マン、キャプテン翼。
あ、そうかそうか。
ウィングマン。
ああ。
男坂。ハイスクール鬼面組。
おお。
ブラックエンジェルス。流れ星銀。
おお。
気まぐれオレンジロード。
おお。
シェイプアップラン。バオー来訪者。こち亀。よろしくメカドッグ。
お
お。おお。確かにこれは、コレクター的に人気があるのはわかるね。
うん、これ結構いいじゃん。
だからまだ打ち切りになってない男坂が乗ってるってことですよね。
それが実はレアである
垂れ込みいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月10日ハフポスト日本版、再選した議員が実は亡くなっていた。
ん？
11月8日に開かれたアメリカ中間選挙で約1ヶ月前に死去したペンシルバニア州の下院議員が州議会選で大差で当選する事態が起きました。アメリカや海外のメディアが報じています。勝利したのは民主党のトニー・デルーカ氏。ガーディアンによると、デルーカ氏はピッツバーグ近郊の選挙区で 85% 以上の得票で勝利しました。その1ヶ月ほど前の10月9日、85歳で悪性リンパ腫で亡くなっていたということです。選挙期日の直前だったため、投票用紙の修正や代わりの候補を立てることができなかったということです。ペンシルバニア州の民主党の下院議員選挙運動委員会は11月9日、死去後もなお再選出することによって、投票者がデルーカ氏本人や彼の民主党的価値観への責任や貢献に対して信任を示したことを誇りに思いますとツイート。補欠選挙がすぐに実施されると綴っていたということです。まあ有効ではないですよってことですね。
そうか。
実質的には多分受かった直後に死んだのと同じような扱いになってるってことですよね。
ああ、なるほどね。
で、補欠選挙と。
いや、でもアメリカですからね、やっぱりゾンビっていうのは結構あるから、はい、
ああ。
墓を掘り起こせみたいな、こう、過激な民主党支援者が。
お前らもかよっていうね。
墓地を占拠しろみたいなことがあるかもしれない。
まあ、赤だけじゃなくて青もそうなのかよっていう。
彼は死んでいないっていうわけですね。車椅子に乗せて。うつむいているだけだみたいなこと言うかもしれない。
そうだ、名探偵コラみたいな話だったよね。うん、後ろでネクタイに喋りかけてる奴がいるぞっていう。
この法案には反対だ。
わかんないよ。でもね、そのトランプ側の奴らが言ってんのも似たような話だもんね。うん。なんか爬虫類人類がとかさ、
うん、
ゴム人間がみたいな話してるじゃないですか。一人ぐらいいてもおかしくないって話ですよね。
いやいやいや、一人ぐらい混じってますよ、本当は。とね、死んでる人とかもね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。11月11日、愛知県、午前7時30分頃。生徒が登校中、男がスマートフォンを見せてきて、電源の入れ方を教えてほしいと言ってきました。急いでいるのですいませんと答えると、電源を入れてくれよなどとわめいたため怖くなって急いで登校したということです。そして11月15日午前7時30分頃、男が通学中の中学生らに対し、携帯電話を取り出し、電源を入れてほしいなどと声をかけてきたということです。そして11月16日午前7時13分頃、中学生に対し男が、スマホの電源を入れてほしい、充電がないかもしれないなどと声をかけてきたということです。
それは誰か入れてあげた方が早くないか。
まだ入れられない男が一人、愛知県をうろうろしているっていう。
なんかドコモのなんとか塾みたいになるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あそこをまず紹介する。
そうだね。最近人員整理であれ閉まってるって言いますけど、どっか一つぐらいあるだろうと。
そうね。
うん。
なんかこう。
まあ実際は多分いたずらなんですよね、きっと。
おー。
電源入れた途端に待ち受けがみたいな。
あー、結構ちゃんと待ち受けの設定とかできるぐらいの知識はあるのかもしれないね。
だけど電源すらもわかんないふりをしてるって可能性はあるよ、ね。
はぁはぁ。
うん。
まあそういうのでもわかんないからね。本当にこう電源を入れないと、
うん。
もしかしたらこう、大事な電話がね、かかってくるんだと。身代金要求の電話がかかってくるんだと。
あ、もう4日間も連絡がないんだよっていう。
それはさ、と違うとこに相談しましょうよっていう、
ね。そうだね。公衆電話から110番ですよね。
これもしかするとさ、
はい、
結果的にオレオレ詐欺が防がれてるのかもしれないよね。
あ、そうだよね。今すぐ息子に100万円を送んなきゃいけないんだと。
そうそうそう。
電子マネーを買わなければいけないっていうね。
これはずっと電源入れない方がいいよっていう、
ね。入れない方がいいですよね。もしくは電源入れるとビリビリするとかね。うん、パッチンガム的な嫌がらせかもしれないね。11月14日、神奈川県、午後4時55分頃。外出中の児童が後ろから来た見知らぬ男に、君は悪魔のことをどう思う？チョコ食べてね。などと声をかけて、チョコレートを渡される事案が発生したということです。甘いささやきですよね。
いや、すごいね、これ。
うん。悪魔の甘いささやきですよ。
それを食べると、もう悪魔側に落ちたっていうことですね。
打点だ。
うん。
そうね。
まあ、それぐらいうまいチョコなのかもしれない。
ああ。
うん。
そうか。
も
う
ブラックに染まってしまったぞと。
悪魔的に甘いって。そう。11月18日、千葉県、午前8時頃。男が登校途中の児童につきまとって、ネームプレートを見せたり、屈伸運動のような動きを求めてきたり、指でハートの形を作ったりして、いなくなったということです。男は30代ぐらいで外国人風だったということです。
ああ。
何ですかね、これは。
だから、ハートのマークとかなんだね。
お。
言葉が通じなくても、まあ、ね、通じるジェスチャーではあるよね。
確かに。そういうことだよね。
うん。
悪意はないって。
いや、でも屈伸させてるからね。それは。
なんだろうね。屈伸すると、心臓に丸ってことなんじゃない？
ああ。
だから、ハート。ふくらはぎが第二の心臓です、みたいな。
ない。スポーツインストラクター的でしょ。
だからネームプレートを見せた。
ああ、そうかそうかそう。ネームプレートなんて書いてあるかね。なんとなく、そこが気になるよね。
そう、
ね。スポーツインストラクターなのか。
そうそうそう。
ね。
そこのジムのネームプレートかもしれないもんね。
そうそう。ならいいけどさ。うん、ちょっと気になるよね。
なんだろうね。だから本当言葉が分かったら、口でクソ垂れる前にさあと言えっていう話かもしんないもんね。うん、で、最後にハートってことは、私はハートマン軍曹ですっていう。ネームプレートを見てみろっていうね。命令聞かないやつはそこで屈伸でもしてろっていう可能性もあるもんね。
なるほどね。それはちょっと言葉が通じないと分からないね。
分かんない分かんない。まあ、相当切羽詰まってるなっていう感じは分かるだろうけどね。
ネームプレートが、いわゆるさ、
うん、
ミリタリータグだったら面白いよね。
そうだね。ドッグタグだったらね。うんうん、ドッグタグがネームプレートだったことが分かる学生ってのもすごいよね。ああ、ちゃんと2枚セットなんだっていう。
ミリタリーオタクじゃねえかって、
ね。こいつが死んだら1枚は置いてくんだろうなっていう、ね。
そうそうそうそう。
続いて声かけ。11月8日、広島県、午後3時50分頃。小学生に対し、中年男性が、どこの小学校、何年生、俺も、ステップ踏み寄ったんよ、などと声をかけてきた、ということです。ステップがお得意な男性ですよね。
ああ。
うん。
それは、華麗なステップだったのかな。
てか、ステップってなんだよって話ですよね。下校途中の生徒らに対してってことですから、小学生らがステップを踏んでたってことですか？
小学校ではやるのがあるんじゃないの？お遊戯的なステップ。
なるほどね。最近はダンスとかやってるから。
そうそうそう。俺もその小学校出身なんだけどと。
はいはいはい。
やってきたよと。当時から。
当時から、随分先進的にダンスをやっていたってことですよね。
うん、そうそうそう。ステップ。ね、
スキップの聞き間違いじゃないかとは思うけどね。
ああ。
元気にスキップしながら帰ってた小学生に対して声をかけちゃったんじゃないかなっていう気はしなくもないな。
滑舌が悪いんだね。
滑舌が悪いか耳が悪いかどっちかですよね。11月8日、長野県、午後8時頃。小学生が見知らぬ男から、若いうちから歯の矯正をして歯並びを良くした方が良い。歯を見てあげるよ。などと声をかけられる事案があったということです。
まあ、正しいような気はするんだけど、
まあ、
見なくていいよね。
そうなんだよね。矯正の必要があるかどうかはお前に判断されたくないですよね。
まあ、確かにね。なんか、あれなのかな。
うん、
1G とかなんか 2F とかそういう。と、書き留める人がいるのかいこっちにっていうね。
あ、それは虫歯ですよね。
虫歯だよね。
11月10日、茨城県、朝頃、バスを待っている高校生に対して不審な男が、バス停にトイレがないと困るよね、などと声をかける事案が発生したということです。
正しいけどね。
正しいんだけどね。あったら便利だなと思いますけどね。
まあね、それは事実だよね、確かにね。
まあお前の頻尿にはいいだろうなってい
う。いや、大の方かもしれないからね。
まあ、切羽詰まるのはそっちですよね。
これはなんだろうね。
はい。
今そういう状態だよってことを案に示してくれてるのか。
そうだよね。もうピンチなんだよ。ですよね。ないから困ってる。現在進行形っていう。
頼むから乗らないでくれっていうことだよね。
そうだね。お前だけは降りてほしいですよね。
うん。
またこれね、バス停にトイレがないと困るよね。五七五なんですよね。
おー。まあ、あれかな、なんか、多いお茶とかに。
あ。
出したいのかな。
そうだね。それを書いて、うん、たまたま見た東京のバス会社がみたいなことを対応してくれればいいですよね。なるほどなと。じゃあバス停のあの看板をトイレにしようっていうね。いうことになってくれればいいですね。そして露出その他まとめて。11月17日、広島県、午後4時頃。中学生2人が徒歩で帰宅途中。山林の中で全裸で仁王立ちしている男を見た、との情報が寄せられました。男は間もなく服を着て立ち去りましたが、付近において再度目撃されています。男は終始無言で、付きまといなどの行為はなかったということです。
それは見ちゃいけない人だよね。
そうだね。わざわざやってますよね。
見せたいわけでもなさそう
ですね。ないんです。わざわざ山林の人気のないところでやってるのにと。
そう。それは放っておいてあげた方がいいんじゃない
か。ガキどもがショートカットしやがってと。
ああ、そうかそうか。
いうことですよね、多分。
俺のこの儀式をと。邪魔しやがってと。
そうだね。宇宙と交信してた可能性はあるよね。なぜ全裸でって話ですよね。
私の第三の足がアンテナなんだとね。
お、なるほどね。ロッドアンテナっていうことで。
そう、ある程度立たないとダメなんですよね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんかあの三菱の霧ヶ峰、ね、新しい霧ヶ峰が、なんか風を当ててくる、
はい、
ありましたよね。なんか眠りそうな人がいると風を当ててくるっていう、うん、そんなのね、買うやついんのかと思いましたけど、
はいはい、
まあ、さっきのあれだよね、眠りまくってる市議会に導入しかないよね、とりあえずね。
まずは市川市にね。
まずそこからだよね。
営業かけろって話ですよね。
そう。これは確かに、市民も。
うん。
入れろ入れろってなる、
ね。入れろよ。これはだから無駄な出費じゃないよって話だよね。
これは、うん、意味があるよ。
むしろその、三菱が寄贈してもいいぐらいですよね。
そうだ
ね。これで効果を測ってくれと。
いや、そうそうそうそう。
うん。居眠りする人が減ったら、それは儲けもんだからね。
そうだよね。データ取りやすいしね。
うん。よく寝るから。
そうそうそう。いやー、これはいいと思うんだよね。だから、でもこれって要はさ、あれだよね。うん、なんかどこまでそのロボット、まあ、AI とかロボットみたいなもの、機械がさ、
うん、
こう、人間をコントロールしに来るかみたいなことじゃないですか。
お
う
お
う、逆にこう、これに関して言うと、
うん、
なんかちょっと人間が使われてる感というかさ。
ああ、操られてる感
も。操られてる感もあるわけですよね。だからこれ、だから何ロボ住職がさ、カーツってやりに来るみたいなイメージ、ね。
呼吸が乱れてたりとかしたらね。
そう。
うん。
カーツってこう来るロボットみたいなのも出てくるでしょ、そのうち
と。もちろん足はキャタピラですよね。
そうそうそう。いや、これ、すごいバトルになるそうだよ ね、 なんかね。
そうだね。
なんか
眠らせまいとするエアコンとロボ住職。そして煩悩にまみれた男たちっていうね。
もうなんかカオスじゃないですか。なんか何でもロボット化することに対してどうにもこう納得できないね。こういうのを聞くとね。
どこまで自動化するかって話ですよね。
そう。
配膳ロボットぐらいまではまだ結構受け入れられてますけど、ロボ住職はどうかな。
ありがたくはないっていう。
確かに煩悩はお前にはないだろうけどっていうね。
まあ完璧な状況だよ。
完璧です。状態だよね。
うん、ある意味悟りを開いてるし。そうか、悟りを開くってロボット化することだったんですねっていうね。
もうしてるのも怖くないしっていう。
そうそう。
確かに輪廻からは外れてるよねっていうね。
確かに。そういうことだったのかとか。
ダッダ様が言ってたのはっていう。三蔵法師もびっくりだよね、それね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。